はい、始まりました、生島ポッドキャスト第669回ということでですね、これもまた練習打ち合わせをすればよかったんですけども、新年一発目ですので福山先生、声を合わせて、はい、例の挨拶をいきたいと思います。そういうことで、皆さん新年、
明けまして、
おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますから合わせた方がよかったですね。はい、ということで、
来年に、来年宿題として
と
ります。
宿題として、はい、というところなんですけど、
毎年言ってるような気がします。
もう一年の初めに考えたこととかですね、もう年末がついて忘れてしまってたりとかっていうのが正直なところではあるんですけども、はい、まあ今日ですね、新年明けまして生島ポッドキャスト最初の収録ということなんですけども、まあ福山先生と事前に話はちょっとさせていただいたんですけども、はいはい、今のところネタがですね新年早々ちょっとネタ不足で困っておりますというところで、はい、そんな感じで今日はまあちょっと多岐にわたっていろんな話が、はい、できたらなと思うんですけども、まあこういうですね、新年一発目というところでまずこんなこと聞いてみたいなと思うんですけども、はいはい、前回ポッドキャスト限定の時ですね、年末最後の放送の時は、年末年始どのようにお過ごしですかって伺って、はいはいはい、で、まあ、壮大なのでっていう話で鏡岳神社の話をされたんですけども、はい、鏡岳神社で何か起こりませんでしたかって、
はい、起こりました。いやいやいや、本当にねびっくりしたんですけど、はいはい、実はこう壮大なので、はい、いろいろ、まあ朝ね、朝8時からこう、はい、明かりをつけたりとかしないといけなかったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、準備して、まあ、お昼前ぐらいに帰って、はい、で、一旦帰って、また10時から、はい、夜中の2時までぐらいまで、
はい、
当番で、ずっとこう、社務所に行ったんです
よ。はいはいはい。
新年明けて、まあ、皆さんがお参りして、あ、ちょっと落ち着いたなと思って、1時ぐらいに、
はい、
本殿に、お酒を毎年、こう、奉納して、
なるほど、はい。
お酒持って上がろうかなと思って、300段登ってですね、
はい。
拝んで帰って、はい、まあ、300段登ろうかなと思った時に、火、
はい、
の鳥居のところで、はい、徳川先生とか言われて、
はい、
実はですね、法務関係のお仕事を、
はい、
してるので、はい、そこの、裁判所の方に、はい、いやいや、持った方がいいですよ、みたいな話を。
はい、
ちゃんと裁判所の方が登って、登って
て、はあはあ、素晴らしい。
ばったり、ばったりありまして、はい、なんか聞くところによると、僕は昼間にも下見に来たんですって言って、気合が入って、
なるほど。
で、登って、お参りして帰ろうかなと思って階段を降りてるとですね、
はい、
で、こう見覚えのあるシルエットが、
はいはいはい。
近づいてきましてですね。
はい、ちょっと以前よりか少しほっそりしたシルエットが、
はい。と思いながら、
はいはい、
したらダダ漏れさんにばったり会いました。
はい、ばったりというか、だいぶ狙っていったっぽいですけど、ちゃんとこのポッドキャストを聞いて、
うん、
で、それで、正月は、鏡岳神社にいるっていう、ですね、情報を、福山先生がおっしゃってましたので、それで、狙っていったとのか。
素晴らしい、ありがとうございます。娘、はい、さん、お二人ともね、
はい。
元気に登ってらっしゃいました。はい、ぜひぜひ登ったことがないという方はですね、はい、いかに自分の体力が落ちたかという
のを
ですね、確かめるためにですね、あれ、
はい、
多分月に1回ぐらい登った方がいいんじゃないかと思いますけどね、はい、小学校の時にあんまりこう辛かった思い出はないんですけど、今でも小学生はですね、はい、ガンガン登っていきますので、はい、いかに自分が年を取ったかを、調べたい方はですね、一度登ってみるといいと思います。は
い、いや、でもですね、そこは年もなんですけども、はいはい、僕はよく言われるんですよ。まあ、マラソン、まあ、100キロ走ったりとかするわけですので、うんうんうん、まあ、体力あるだろうですね。もう、体力は何でもいけるだろうと思うかもしれないですけど、ある程度ウエイトがありますので、階段は苦手でですね。
なるほど。
まあ
ね、はい、わかるんですけど、
はい、
多分ね、いつも使ってる筋肉と違うんですよね。
は
い、
階段を登る時に。そうですね。はい。
だから自分が思ってるより登れないっていうことに気づくと思います。
はい。走る筋肉ともまたちょっと違いますので、はいはい、お尻だったり太ももの前とかが階段登ると余計に痛くなったりとかすると思いますね。
はい。でもいつも使ってない筋肉を使うっていう面でですね、
はい、
運動がてら皆さんぜひ。
まあそうですね。ぜひ、はい。言っていただけたらと思いますと、僕も、はい、
その時に5円とか10円とか入れないでくださいね。
なるほどですね。はい。もう今時ですね、消費税よりも。
はい、50円以上でお願いします、はい、お財布
は。はい、あの、両替が大変ですので、あ、両替っていうか、手数料が取られますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
と、うちはちょうど、息子が帰ってきてたんですけど、
はい。
前さ、つってこう、1円とか5円とか弾く再生箱を作ってくんないか
な、は
い、
ああ、なるほど。なるほどですね。でも確かに、今、まあ、ちょっと、話は違います。その、ペットボトルと缶缶を分ける、ゴミ箱とかも、最近逆に見なくなりましたけど、はいはいはい、前あったじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
はい、はい。あれ最近そういうの見ないですね、なんかですね。
そうですね。
はい。だから、
そういうのもね、はい、最初の頃、でもよく、はい、壱岐市に行ってたんですけど、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんが、透明の、なんだろう、パックと、発泡スチロールのパックを、最初、分けてきたんですよね。分けてたんだけど、
はい、
大体もうみんなお年寄りの方はこう、分けられないから、ごっちゃになっちゃうんですよね。はい、ごっちゃで、集めた後に分けるってシステムにした方がいい。
そう、そうですね。確かにそうですね。こんな感じで、まあ、ちょっといろんなですね、アイデアで、今年は特許を当ててやろうとかいう方はですね、いろいろ、
なるほど。
はい、お考えいただけたらと思いますと。
ぜひぜひ、1円5円弾く。
はい、何か、お賽銭箱を。なんかできそうな感じはしますけどですね、なんかですね。
いや、そうですね。はい、多分できると思うんですけど、ね。
はい。
ね、
はい。というところで、じゃあ、今度、私の正月というところで、
はいはい、
私は初詣をですね、まあ、毎年恒例なんですけど、元旦、大堀公園にちょっと走りに、
はいはいはい。
いますので、大堀公園をジョギングさせていただいて、その後、まあ、大堀公園の横に、五穀神社がありますので、
うんうん
うん、そちらの方に、ちょっと、お邪魔しようと思ったんですけども、うん、想像を絶するですね、行列がずら
あいや、
最初ですね。
だいぶね、はい、皆さんこう戻ってきたのか。
そうですね。
まあ、神社の方、鏡崎神社もそれなりに今年は、はい、多いなぁと思いながら、
うんうんうん。はい。いや、それが、最初ですね、まず、大堀公園側から鳥居をくぐって行ったら、なんかですね、ゼブラ模様って言ったらちょっと表現が変ですけども、まあ、参道に対して横向きにですね、いっぱい行列ができてるんですよね。遠目から見たらですね、なんだなんだと思ったらですね、まあ、はい、出店と言いますか。
なるほど、なるほど。
そういうことですね、梅替え餅だ、なんだ、かんだ、みたいな感じですね。いっぱい。
ね、
まず参道をかなり避けて通らないと、はいはい、通れないっていうようなところから始まって、わ、人多いな、これほ、うん、一番奥はもっと混んでるんだろうな、と思ってたら想像の3倍混んでて。
なるほど、ね、
はい。で、もう一個なんかすごい列があるな、と思ったら、福みくじって言って、
はいはい
はい、なんか、景品が当たるおみくじですね、
うんうん、
はい、で見てたら確かにまあ豪華商品とかがあったりして500円でおみくじを引けるってやつなんですけども、
なるほど、
これに並んでプラス500円払ってコスパ悪いなとか思はい、そこは並ばず結局はい、本堂に向かず、横にあった、稲荷神社にですね、ちょっとお参りするという。
なるほど。
っていうのも、走った後で汗がね、寒かったもんですから。
なるほど。確かに。
はい、ちょっと。
風邪ひいちゃうってい
う。そうなんです。ちょっとだいぶ妥協した初詣をさせていただきましたというところで。
なるほど。はい、いやね、やっぱ、はい、うち、いつも七社参りうちはするんですけど、
はい、
いつも二日にしてるんですけど、一日はちょっといろいろ用があるんで。
はいはい。
ちょっと二日にちょっとできなくて、三日にしたんですが、
はい。
少し、お昼こう食べ損なったので、
はい。
これは絶対、あれだね、トロールの、一周日バーガーだ
と、はい。はいはい
はい。喜びさんで行ったんですけど、
はい。
三日はトロールさんいらっしゃいませんでした。
ああ、なるほど。
ないじゃんみたいな、食べるもんないじゃんみたいな話になりましたけどね。
僕いまだに息で、正月のしっちゃ参りっていうのを正直したことがなくて、っていうのも、
はいはいはい、
まあ、大概、今年もそうだったけど、二日から仕事を始め、二、うん、日三日と仕事をする中で、元旦、福岡にいてね、二日の午前中に帰ってきて、っていうような感じでするもんですから、三が日はもう、予定が詰まってて、暗くならないと動けないというような状況に、してしまってるので、なかなか、まあ、どうなんですかね、しっちゃ参りというか、初詣って、いつまで有効なんですかね、うん、そもそも。
いや、私も今ね、ちょっと思ったんですよね。はい、いつまで大丈夫なのかな、と思ったんです。はい、まあ、多分、幕の内ぐらいまで大丈夫なんじゃないですか、ね。
今年は4日が日曜日だから4日まで OK とかそんなことはないですよね。
あるじゃないですか。
どうなんでしょうね。はい。なんとなく三が日にしなきゃいけないというようなイメージがあったので、今は考えたら、
なんとなくね。
はい。4日にしていいんだったら4日できたなとかちょっと思ったりとかですね。はい。そんな感じで、まあ、年末は、まあ、ちょっと、ね、お酒をいろいろ、胃の中に、肝臓の中に奉納したりとかですね、して、そして、年明けは、まあ、そういう、今言ったような、動きを取ったっていうのが、まあ、年末年始だったんですけども、こっち、あれ、雪は雪降りました？
ちょっと降りましたね。
ちょっとですね、いや、
まあ、
結構降
っていうほどじゃなくて、はい、まあ、待ってるかな、ぐらいの、
はい、
ぐらいの勢い。
福岡の実家の方はちょっと何でしょう。もともと山あいだったところを崩して新興住宅地にしたみたいなところですから、若干ちょっと高いところにあるんですけど、はいはいはいはい、なので結構吹雪くぐらい、窓から見てたら横向きに雪が降るぐらいですね。まあ、積もったりとかはなかったんですけど、そんな感じでしたね。
ですね、初詣はですね、
はい、
普通は3日まで、でも次の多いのは7日まで、まあ決まりはないそうです。
なるほど、なるほど。
まあ、関西は15日までと考える地域もあるそうでございます。はい、
なるほど。
関東は7日までだそうです。
はい。1回、2回ぐらいですね、そう言われてみたら、その3日の日は午前中までの仕事に留めて、出張参りじゃなくて、ダダ漏れさんと、三島に渡って、
なるほど。
はい。長島、大島の神社を回ったっていう経験はありますね。そういえばですね。息で初詣といったら。そうそうそう。だから、福岡の地元の神社と、大島、長島を回って三島、っていう形ですね。ちょっと、した次もありました。はい。というような、初詣トークでですね、時間を稼いだところではありますけども、まあ、少しですね、息の話題にちょっと触れようと思いますので、うん、まあ、息新聞さん、ですね。
はいはい、
1月1日付、まあ、普段、壱岐新聞さん金曜日発行ということなんですけども、まあ、今回、毎年元旦発行という形でですね、壱岐新聞さん、はい、出されております。で、その中で、ちょっと、まあ、ニュースではないんですけども、まあ、馬年にまつわるものとかですね、そういう記事があるので、ちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、うん、馬年、壱岐と馬の関わりを探るというところで、壱岐と馬の関連というところですね、ちょっといろいろ、はい、紹介していただいております。で、まずトップに紹介されているのが、平山旅館さんにあるですね、うん、あるじゃなくて、平山旅館さんで飼われてる、大衆馬ですね、対馬の、馬ですけども、大衆馬、祐介の紹介がされています。で、市内には湯本平山旅館の大衆馬と、柳田、山本畜産のポニーの2頭が、壱岐の中では、馬が、飼育されていますということになっているとのことです。で、この、祐介は、まあ、平山旅館が運営する平山観光乗馬クラブ、そんな名前についてたんですね。平山観光乗馬クラブで、鶏、鴨と共に飼育されているというところで、2008年に、対馬からやってきたというところで、あ、これで思い出しました。僕そう、謝罪会見をちょっとしなきゃいけないことが一つありまして。
うん。
ですね、年末、そう、思い出しました。まあ、毎年ですね、ジェットホイールだったり、フェリーだったりで、帰るときに、まあ、今年1年お世話になりました、壱岐の方お世話になりましたみたいな感じで SNS にちょっと上げたりとかして、うん、で、今回、そういうような、ちょっと、記事を書いてるときに、何年目だっけと思って、それで、はいはい、改めて数えてみたんですよね。
うんうんうん、
そしたら、今回、20回目の帰省だったんですよね。
はいはいはい。
はい。あ、違う、19回目の帰省だったんですよね。で、僕今年、昨年ですね、昨年というか今年度ですね、ずっと僕壱岐18年目って言ってたんですけども、今年度、実は壱岐19年目でした。一切様を、ね、はい、呼んでおりました。
ポッドキャストお聞きの方は、
はい、そうです。あ、言いましたね、この話は。はい、すいません、すいません。ごめんなさい。
は
い、い
や。キャストの方ではいいですよね、はい。
そうですね。イケフェの、どっちかというと、イキの方は、イケフェで聞いてる方が多いと思うので、謝罪ということですいません。というところで、まあ、引っ越してきたのが3月26日なので、今年の3月26日をもって、20周年に突入するということですので、ね、
はい。本当に。
で、このニュースに戻りますと、08年、対馬からやってきたということですね。僕の方が、一切、生き歴は年上というか、はい。で、 で、これを見て、ああ、そうだなと思ったが、同じ年に行われたのが、息を舞台にした映画、ナオコが公開されたと。
うん、おお、そうなんだ。
だからもう、ナオコが、確かに僕が、息に来て1年目、2年目でしたもんね、撮影とかですね。
そうなんです、
そうなんです、そうなんです、はい。なので、鶴瓶さんが来られてとかですね、もう、なかなかうちの職員でもその話を覚えてる人がだいぶ、少なくなってきたっていうような。
そう、はい、そうか、もうそんなになるんですね。
はい。で、先ほどこの大衆馬、ユースケっていう名前でしたけども、もうこれでピンときたと思いますけども、ナオコが公開されたことから、
それでか、
はい、主人公の生きユースケにちなんで命名されたというところでですね。はい。で、まあ、当時、まあ、今ちょっと残念ながらお亡くなりになられましたけど、主人公だった三浦春馬さんの春馬の、馬は馬っていうところもあったので、それも含めての命名でありましたというようなところで、はい、書かれております。そして、まあ、大衆馬は僕はですね、いつも思い出と言いますと、コロナの前ですね、は、はいはい、津島の国境マラソンの時に必ずですね、うん、もうラスト1キロのところで地獄のような坂があるんですよね。で、それを登り切って、はいはいはい、あとはさ、ミューダっていうですね、日本渚百選に選ばれてる、海水浴場がある、そこを右手に見ながら下っていくだけなんですけど、そこの一番頂点のところに、大衆馬と、女性が乗馬されててですね、ランナーを見送るっていうような、なんかそういうのがあったんですけども、ど今、
コロナ乗せてくれって思うでしょうね、
はい、そうですね、おっしゃる通り。いや、その前に、その前の上りで乗せてくれたらよかったのにっていう思い。で、今、実は、日高津の東横インです。はいはい、それこそ国境マラソンのスタート地点の横にあるんですけども、そこには、うん、馬房がありまして、それでちょっとした馬が歩くようなスペースもあって、そこで大衆馬が飼われてて、まあ、天気がいい日は東横に泊まったら大衆馬も見ることができるっていうような感じで、そうなんです。
何頭ぐらいいるんですかね、津島。
どうなんでしょう。あ、ちょっとここに書いておりました。大衆馬は現在は全国で40頭程度まで減少し、絶滅が危惧されているというふうに、
なかなか厳しい状況ですね。
はい、でも逆に今その40頭のうちの1頭が生きにいるということになるわけですね。はい。そして、馬に関する出土品と言いますと、春の辻遺跡、笹塚遺跡から、馬型の青銅製品が、発掘されているっていうところですね。で、これ、こちら、時代として弥生時代のものと判明すれば国内初の出土例となるというところで、今そこら辺の調査で、弥生時代の域には域が馬がいなかったと考えられており、この時代のものであれば当時の和人は馬と認識していなかったと思われると。記録には馬として残ってないけども、だからこの弥生時代のこれが土器だとすると、馬がいた証明になりますので、馬という名前ではなかった、認識はされてなかったけど弥生時代にも馬がいたというような証明に、はい、こうね、土器って面白いですよね、こういうものですね。
面白いね。
はい。あと笹塚古墳からは古墳時代の多くの馬具が出てきてたりですね、馬の、道具ですね、そういうのもありましたということになっております。で、これは多くが国指定の重要文化財に指定しておりますと、うんうん、はい、いうことになってます。で、他にはですね、沼津にですね、これ、竜の、科学の科ですね、化身の化ですね、竜毛っていうんですかね、の墓、竜毛でいいんですかね、竜毛の墓、名馬の母と言い伝えられということで、はい、これ僕、今回初めて知ったんですけども、竜毛の墓は、郷の浦町小牧東暮れの農場居、農場の脇に建てられている、墓には、由来記として、竜毛の墓、宇治川の先人、日本一の名馬などと彫られているというところで、ちょっと内容はちょっとわかんないですけども、はい、そういうような、
ね、はい、難しいです。
そうなんですね。はい、なるほど。
近くで車を、はいはい、止めて歩いて行った方が、はい、無難かなっていう場所にありますね。
ちなみに福山先生の Google マップの方にはプロットされてたりとか。
本店でございます。
あ、そうなんですね。あ、なるほど。はい、小牧ですね。なるほど。はい。ちょっと皆さん Google マップ福山先生の確認いただけたらと思います。というところで、まあ、馬年、生きとの馬の関わりを探るというところでですね、新聞さんの一面からちょっと紹介させていただきました。そしてですね、すいません、今から相当無理やりのこじつけをします。 うん、馬と言ったら走る、走ると言ったら壱岐新春マラソンということでですね。
なるほど。
はい、今週末、もう壱岐の名物といいますか、壱岐の島新春マラソンが開催されます。で、先に言っておきますと、私、残念ながらちょっと今年はエントリーはしてたんですけど、うん、ちょっと都合で出れないということで、はい、ちょっと悲しいなとは思っているところではあるんですけども、今年は、ちょっと新しい、部門とかも、ですね。
そうなんですね。
はい、できて、それで参加者数もですね、去年より2割増しぐらいっていうふうにですね、ちょっと伺っておりますので、ちょっと例年以上に盛り上がる大会になるんじゃないかなとは思っておりますけども。ちょっとすいません、愚問かもしれませんけど、福山先生、新春マラソンの思い出とか。
はい、めっちゃ辛かった思い出しかない。
ああ、なるほど。
親子マラソン
ですね。
あれ、はいはいはい、あれはやめてほしい。
ああ、なるほどですね。今年は、あれです、なんか、その部門が増えたのが、小学校1、2年とかそこら辺の部門が確か増えたんだったと思いますね。
その辺だったらいけるのかもしれないね。
は
い、
なるほど、なるほど。あれが多分そうですね。4、5年生ぐらいから怪しくなってくるんですよね、
大人と思うんですね。いや、もうめっちゃ辛かったって思い出しかないですね、あれは。はい、1キロダッシュをさせられた記憶でしかない。は
い、そうですね。いや、だから、さっきの僕もマラソン体力あるだろうって言われるけど、やっぱり、5年生、6年生と多分ダッシュをしたらですね、僕も
子供の方が。
バテバテになる気がします。はい。
私はもう1キロの間ずっと、はい、お父さん遅い。お父さん遅いって言われながら、はい、あんな辛い1キロはなかったなって、今でも。
はい。ちなみに今、
誰が考えたんだよ、はい、こんな。
ちなみに今、新春マラソンの、サイトを見させていただきますと、はいはい、部門としてはですね、今年は、ハーフマラソンの部、10キロの部、5キロの部、2キロの部、1.5 キロ、1キロ800メートル、ファミリーっていうですね、こういう、のがありまして、この、1キロとか2キロとかっていうのが、子供さんのですね、多分メニューになってるかと思うんですけども、新春マラソンのホームページを見ても詳細がなかなか書いてるのを見、どっか書いてるかもしれない。ですね、UI が、
お母さん、辛いですよ。はい、本当に辛いですよ。
コースというところで、ちなみに福山先生から先ほど龍華の墓のですね、Google マップのプロットを見させていただきまして、はい、今ちょっと見てるんですけども、そうですね、ちょっと見る限り、まず今パッとどこっていうのが、あ、わかりました。なるほど、沼津郵便局のところから下ってウルトラマラソンのことで、途中からちょっと細い道で入っていくような感じになるわけですね。
小学校のね、脇からね、はい、細い道で行けるんですけどね、
はい、沼津省の方からも行けるんですね。確かにですね、
軽、はい、じゃないとなかなか難しい。なるほど。
はい。皆さん、それこそ、じゃあ、ジョギングで、
はい。
行っていただけたらと思いますけども、そうですね。今、ちょっと、新春マラソンのホームページと、龍華の墓の Google マップ、今、並行して見てたんですけども、なかなか。
でも、そういえば、そういえば、そういえば、もう走るといえば、
はい、
今年の山登りはすごかったっすね。
あ、黒田くんですね。ちょっと。
あれはないよね。はい、もう。あれはありえないよね、
はい。これはですね、もう、普段、あんまり記念とか興味ないよねとかですね、うん、そんな人でももう年明けこの話題で持ちきりっていうぐらいですね。
いや本当本当。
いや
視聴率23とか4とかあったみたいですね。はい、
もう今多分黒田君どこに行ってももうヒーロー、もうワーキャーでしょうね、おそらくですね。
すごいよね。
いやもう、うん、
お父さんも、旺盛で。
はい、ランナーで、はい。
いや、僕、写真が出てきて、お、このメガネの人、はい、覚えてる、サングラスの人。
はい。しかもですね、悲しいからですね、悲しいから、僕と、1歳差とかそれぐらいだと、そのお父さんの方が。
そうなんですね。
はい。はい、そんな感じで、はい、同世代の方というか。
箱根駅伝走った後すぐ子供さん生まれたみたいですもんね。
ああ、そうらしいですね。はい。はい。だから、僕と年がもうすごい近かったみたいで。
なるほど、なるほど。
で、黒田くん、最初、普通で言うと、2分、で、中央大学の子ですね、は、3分ぐらい、3分半差がありましたかね。で、早稲田の工藤くんが、去年区間2位なので、さすがに工藤くんと2分差とかついてたら、 中央の子がどう思ってる工藤くんでも抜かせないだろうなっていうふうに見てたんですけど、
多分本人も、はい、工藤くんもそう思ってたと思います。
そうですね。だから抜かれたタイミングの首の振り方ですね、工藤くん、うん、最初あれなんか音がするぞで左を振り向いて何もいないと思って右を振り向いたら黒田くんがいたみたいな、だからもう位置関係とかも全然多分分かってなかったんだろうなって思うぐらいですね。
いやいや、はい、これはね、こんなことが起こるのかっていう、
はい、いやもうちょっと、もうまあ名だたる大学の監督さんたちも皆さんもう10年、20年っていうのはもう、間違い抜かれないだろうと。で、これからまあ、靴とか、まあ、人が進化する中で、それでも30年はこの記録はもう抜かれないんじゃないだろうかっていうような形ですね。はい。
ほんとほんと。わかんないよ、来年抜けてくるかもしれない、
ね。そうですね。いや、そうなんですよね。で、青山学院ですね、6区の山下りの子は、1年生でしたけども、はいはい、そうなんですよね。で、子も、なかなかのタイムを叩き出してというところで、う
ん、
も
う、で、歴代2位かなんかのと、
はい。
感じでしたよね。
で、また、それを遡ってみたら、4区でしたかね、早稲田の1年生の子ですね、去年高校駅伝で活躍した、ちょっとごめんなさい、名前が今出てこないんですけども、彼も、区間新にあと1秒とか2秒とかなんかそんな感じでしたよね、確かですね。はい。そんな感じで、来年、早稲田には、この前高校駅伝で大活躍した3人組が入ってくるとかですね、なんか、箱根駅伝もどんどん盛り上がって、で、今度はなんかチームも増やすとかなんか言ってましたね、なんか。
そうなんですか？
なんかですね、来年か再来年が何回大会、記念大会かなんからしくて、で、それで来、
おととしが100回大会の時増やしましたもんね、
1個。そしたらですね、なんかの箱根記念大会らしいんですよね。ちょっと待ってくださいね。これ終わるまでにちょっと調べながら話しますけど。
でも結局のところ1個増やしたところで、関東勢しか出れない。
はいね、そうですね。そこはやっぱり、前の時に、そう、それこそ何年か前の時は、あれでしたよね。
全国でいいようになったんです
か？そうそう、全然から、なかなか予選会で、復帰できるところ、入賞できるところがなくてっていうところで、あまり出れなかったっていうような、はい、ニュースありました。ですね、5年に1回記念大会、まあ、
なるほど
ですね、5の倍数でしてたところを、104回大会からは4年に1回記念大会にしますと。で、出場枠で3チーム増の計26チームとするなどの大改革を行うと発表したと。はい。
で、それで、はい。繰り上げスタートが増えるだけだな。
そして29年1月開催の第105回大会以降は通常大会でも3校増の24チームが参加することになりますと。
ちょっと皆さん、はい、いや今回ね東洋も落ちましたしね、
はい、
影響はあそこから盛り上げてシード取るなんてすごかったしね。
はい。で、しかもですね、先ほどもちょっとありましたけども、この記念大会、5年に一度から4年に一度になる記念大会には、全国の大学が予選会に参加可能と。
そう。はい、そうなんだけどね。
そうなんですよね。そうなんですよね。はい。というような形になりますので、はい、全国の大学から、はい。
すべてが関東になってさ、はい、まあさ、地方からよく、まあ、言われるんですけど、地方から関東の大学に受からない。
はい、うんうんうん、そうですね。
なかなかね、はい、地方から関東の大学行くの大変な時代になっちゃってますからね。はい、その辺は何とか しないといけないんじゃないかと思いますけどね。
はい、ちなみにこの4年に一度にした理由っていうのは在学中ですね。大学在学中で必ず一度は記念大会が巡ってくるようにというような形で。はい。で、夏季オリンピックの開催年がちょうどこの記念大会にするというような形に、はい、
覚えやすい。
なるそうです。だから箱根が、今年の方が人数多いなと思ったら、あ、なるほど、今年はオリンピックなんだと。
なるほど。
正月に認識していただけるかなと思いますと。はい。そんな感じになっておりますというところで。
行ってみたいですね。
そうですね。いつも思うんですけども、なかなかですね、宿とか、小涌園とかになったらもう、すごい前から予約が入ってるってやっぱり言いますもんね。うん、はい。
もうね、終わった後、もう来年の予約してみんな帰る。
そうですよね、はい。 というところでですね、残り1分切りましたので、改めまして、今週末、壱岐島新春マラソンがありますというところで、
寒いみたいです
か、ね、まあ、ちょっと寒いみたいなので、ランナーの方は、まあ、寒い方がいいかなっていうのもあるかもしれないですけども、ちょっと見に行かれる方は、まあ、インフルエンザとかも流行ってますからですね、風邪ひかれないようにお気をつけていただけたらなと思いますと、今、締めるのがちょっと早すぎて、あと20秒ほど余ってしまいましたけど、ちなみに、先ほどですね、福山先生が、繰り上げが増えるんじゃないかっていう話をしてましたけども、今回警察との交渉が一番長引いたそうです。
ありえる。
はい。
時もそうなの。
はい。で、警察からご了承いただきましたので、開催できることになりましたっていうふうになんか書いてましたので、難航したんだろうなというところで、今週の一番ポッドキャスト終わりたいと思います。